住宅フェスティバルに出かけよう。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは静岡市の優良工務店27社が手を組み、働く私たちの住まいをサポートする老金駿府会から専門家を招き、子育て中のママさんたちの住まいの悩み相談に乗ってもらおうとするものです。さて、早速お悩みを抱えるママさんたちをご紹介しましょう。子育てサークルカルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉よしえさんです。そして老金駿府会からは池田建設の臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは老金駿府会の提供でお送りします。第1回のお悩みテーマは、子育て中のママさんが誰もが悩む子育てに良い住まい。今回はカルガモレスキューの高田さんにお悩みを相談していただきたいと思います。さて、まずその前にですが、カルガモレスキューってどんな活動をされてらっしゃるんですか？
はい、親子と地域を遊びでつなぐをコンセプトに、静岡市と共催の親子料理教室や工作講座を地域交流を目的とした活動をしています、はい、最近では葵区牛島でママが一人でも連れてこれる自然遊び場をスタートして1周年を迎えることができました。
すごい楽しそうな活動ですね。
はい、ぜひいらっしゃってください
。はい、とても笑顔が素敵なんですけども、そんな高田さんにお悩みがあるということで、はい、子育てに良い住まいということですが、どんなお悩みでしょうか？
はい、私には今年から小学1年に上がった娘がおるんですけれども、はい、子供部屋をまずどこにしようかで、まだ一緒に寝て3人川の字で今は寝ているんですけれども、いつから一人で寝かせるかなどを最近夫と話すようになりました。
なるほど、やっぱ幼稚園から小学校に上がると環境も変わってきますものね。
はい、学習机も買いましたり、はい、そういうことで。
でも新生活は楽しいでしょうね。
はい、楽しく始まっています。
はい、じゃその他には、
子どもの個室はいつ頃から必要になるか、そして子育てにいい環境づくりっていうのはどういうところから工夫して始めればよいかなどを伺えたらと思います。
はい、一人のお子さんということなので、いろんなことが初めてかなっていうのもね、はい、あるかと思いますが、はい、その子どもの成長に合わせた環境づくり、これはママさんの共通のお悩みポイントだと思うんですが、早速老金駿府会の臼井さんに伺ってみましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そうですね、まずお子様の、個室を何歳の頃から、与えようかというところなんですけども、一般的ってそんなにないんですけれども、よく聞かれるのは、お子様が中学に上がる頃に個室を与えようかというお話が多いとは思いますね。で、ただ僕もいろんなお話聞くんですけれども、早い人はもう小学校の、高学年から与えて、そこで自分の、物の管理、部屋をきれいにするだとか、そういったところの責任感を持たせたいっていう親御さんもいますね。今個室は、ご用意されてはあるんですかね？
はい、寝室の隣に一つ5畳間がありまして、そこが予定になってます。
大きさもやっぱりこう各親御さんが育ってきた環境によって違うんですけれども、4畳半でいいよという方もいれば、6畳与えたいよと、8畳与えたいよ、ロフトつけたいよとか、夢もありますので、一概にあれがいいよこれがいいよっていうのはないんですけれども、個人的な意見で言うと、私は子供がリビングで一緒に勉強してもらいたいな、目の届くところで勉強してもらいたいなという意見があるので、子供部屋は6畳なくてもいいかなっていうような個人的な見解はありますね。
やっぱ最近
まあ、リビングでお勉強する方が多いっていうのを聞きますよね、はい、自分の個室も欲しいよとかもう本当にいろんな意見がありそうですよね。
そうですねでお子様が、まあ、2人3人いるご家庭なんかは、まあ、最初に子供部屋を、1つにしてしまって1つを12畳の大きさで作って後から、区切ってしまうような方もいますね。で小さいうちはまあそこにあのプラレールとか、そういったおもちゃを置くようなスペースで、お友達が来た時にみんなで遊ぶようなスペースとして活用してますね。
ちなみに末吉さんはどうですか？
うちも小学校の時はリビングで勉強していました。
勉強が多いんですね、はい、
対面キッチンが、まあ、最近流行りなんですけれども対面キッチンでお子様が小さい時からお子様を見て、育てたいよという意見が多いので、まあ、大きくなって勉強する年代になっても、まあ、一緒に、見えるところで勉強してもらいたいっていう親御さんの意見は大きいですね。
やっぱり利点があるわけですよねきっとね。
そうですよねで、まあ、その勉強するにも、まあ、お子様専用の、机を置くのではなくて、はい、家族みんなで、使うような、ユーティリティのような、使い方をするカウンターを作ったりするお客様もいます。
やっぱ成長段階に合わせてっていうことになっていくんですかね。
そうですね。家具屋さんに行ってもあの成長に合わせて、進化する机なんかがあるように、あの昔ながらの学習机ってあまりこう最近出てないように僕は、見受けられますよね。
子育てにいい住まいっていうとなるとなかなか難しいものもありますね。
そうですね。あと、まあ、個室を与えた後とか、じゃあ新築をするときに子供部屋をじゃあどこに置こうかっていうご意見もあるとは思うんですよ。で小さい時は、まあ、一緒にリビングでお勉強すればいいんですけれども、まあ、中学生高校生になって自分の部屋で勉強するようになった時にじゃあ子供部屋を西に持っていくのか南に持っていくのか北に持っていくのかっていうのも、まあ、お客様によって、それぞれ違うんですけれども一般的にやっぱりこうどうですかお子様の部屋って南側に持ってきたいっていう
なるべく明るいところにはいてほしいなっていうのは
そうすると
ですか。私はあまり快適な場所を子供部屋にしたくないという気持ちがありまして、はい、あの居心地がいい家というよりは自立して自分で飛び出していってほしい願いがあったのであまり、はい、作戦で方角やそういったことは考えずにおりました。ま
あ、これも個人的な意見になってしまうかもしれませんけれどもお子様は昼間は家にいないものなんですよね。
あ確かにそうですね。
大きくなればなるほど昼間家にはいなくなります。もう朝と晩しかいません、
はい、
そうなると南に持っていくのもちょっともったいないなっていうイメージもあります。
そうですね
で実際にじゃあ受験生が、いらっしゃるご家庭などは、まあ、お子様を南向きの部屋に置いて南側に机を置いたら今度眩しくて勉強しにくいんですよね。で勉強するには、まあ、ある程度、まあ、明るさを遮って集中できる環境を作るには、まあ、逆に皆さん南側に部屋作ってしまうとカーテンを閉めて勉強するような形になってしまうと思いますね。
なるほど、うん、まあ、家を建てる上でのその配置とかもよく考えないといけないですね。
そうですね。その部屋一つでもやっぱりこう今からじゃあエアコンをどこにつけるベッドをどこに置く机をどこに置くなんかも全部やっぱり考えてあげた方がいいとは思
う。そうですよ。
考えませんでした
でも佐々木さん聞いてみていかがですか。
そうですね。やっぱり眩しく日当たりのいい部屋っていうのは確かに勉強だけを考えれば不向きで、北側の部屋なんかですと照明器具なんかで光も安定してますので、はい、まあ、お昼に勉強するっていう環境も整えやすいですし、まあ、そういった意味で、ね、できればご主人奥様、メインの方が南に部屋を取ってお子様は、まあ、北向きっていうのも一つの方法かなっていうのは私も個人的には思います。
それにしても駿府会の方ではそういったことも相談乗ってくださるんですか。
私たち駿府会の方では、こういった間取りなんかのお悩みも子育てのお悩みも、受けたまっております。来月行われる老金駿府会住宅フェスティバルにて、まあ、お子様や、お孫様と一緒に楽しく暮らせる住まいづくりの情報発信を行いますので、ぜひお越しになってください。
この老金駿府会の住宅フェスティバルは6月24日土曜日、25日の2日間グランシップで開催されるので、リスナーの皆さんもぜひ相談してみてくださいね。カルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉芳恵さん、老金駿府会からは池田建設の臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんにお話を伺いました。ぜひね、参考にしてみて、はい、素敵な家づくりをしていってください。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは放送終了後に FM ハイのホームページ内、番組バックナンバーで聞くことができるようになります。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは老金駿府会の提供でお送りしました。